や、やっぱりやめとこ。うん、やめよ。ただでさえ私のためにしなくてもいい仕事手伝ってくれて、わがままにまで付き合ってくれて、君すごく疲れてるよね。これ以上迷惑かけちゃダメですよね。気持ちいい風。今日は一日ずっといい天気だったね。本当に良かった。にしてもさっきは不思議な感じだったな。あの後さすがにちょっと怪しまれたけど、副代表に隠れて変なことするとか、二人に限ってそれは絶対ないとか言われちゃうし、本当代表も副代表も私のこと買いかぶりすぎだよね。私別にそんないい子じゃないし、さきだって本当は見つかっちゃえばいいって思ってたし。そうだよそうだよそうだよ、真面目でいい子はね、彼氏に無理言って野外セックスなんかしないですよ。だから私ってつまり真面目でいい子の逆ってことだよね。だって本当はね、私さっきだってずっとずっとね、こんなことしてるのがみんなに見つかって全部バレて最低だねって罵られる姿を想像してたんだから。本当おかしいよ、頭やばすぎ。でも結局誰もそんな狂ってる私を見つけてくれなかった。そう、私さっき見つけてくれなかったって思ってたの、代表たちに。本当は見つかりたいと思ってたの、むしろ一部始終を知られたかった、それを強く望んでいた。私は見つかることを望んだの。優しいお父さんみたいな代表にがっかりされて、お姉ちゃんみたいに接してくれる副代表に軽蔑される、今日仲良くなった子供たちに白い目で見られる、そうなることを私は望んだの。そうなりたいと思ったの。そんなことになったら君も迷惑することすら忘れて、私だけの都合のためにそうなってくれたらいいと思ったの。だって壊しちゃいたいんだもん、全部全部嫌なんだもん。だってもうやめたいの、こんなの。いつもニコニコヘラヘラしてさ、自分の趣味とか本当の気持ちとかみんな隠して、誰に頼まれたわけでもないのに、いつも明るく元気な二階堂あかねちゃんとか自分で作ったキャラ演じておいて、誰も本当の私を分かってくれないとか思って、周りをめちゃくちゃ恨んで、そのくせ嫌われるのは耐えられなくて、いつもいつも人にいい顔して楽しいよとか思ってもないこと言って、仕事手伝いますとか全然したくもないことして、こんな毎日もう無理なの。自分が誰のために何のためにこんなことしてるかもうわからないの。誰も悪くないのに、全部全部自分が悪いのに、こんな嘘だらけの自分で人に囲まれて生きていくくらいなら、君以外みんな私から離れていけばいいって思っちゃうことがあるの。そしてそんな醜い自分が本当に本当に耐えられないの。大体君だってこんな私軽蔑していいはずなんだよ。君は私の本性を知ってるんだから、こういうおかしなことばっかり考えるやつだってこと知ってるんだから。いや知らない、どこまで分かってる、分かってないのかな。ああ わかんない、わかんないや、わかんない。でも、付き合ってくれてるのはわかる。そう、付き合ってくれちゃってさ、本当、優しすぎるんだよ。そんなだから君、私みたいな人間に依存されるんだよ。ああ、君って不幸。本当、本当かわいそう。私みたいな二重人格じゃなくて、ゆかりみたいな真面目で絶対に嘘をつかない子と一緒の方が絶対幸せになれるのに、私はそれを分かってて君を離さずにいるんだ。つまり君の幸せを全然望んでないってこと。このまま私と一緒にいて不幸な人でいてほしいって思ってるってこと。そうそう。君は知らないよね。なんで私のこと嘘つきって言うと思う？別にこれ謙遜とか自虐じゃないの。事実なんだよね。そう、私って真面目で絶対に嘘をつかない子を裏切ってるから嘘つきなんだよ。君が知ったら絶対私のこと嫌になる。そうです、そうです。中学の時、二階堂茜には大好きな友達がいました。この町に転校してきて、最初に仲良くなった女の子です。彼女の名前は一ノ瀬ゆかりちゃん。真面目で優しい、みんなに好かれる子でした。新しいクラスにビビってる私に率先して話しかけてくれるような、ちょっと真面目すぎて厳しいところもあるけど、本当にいい子でした。だけど彼女は当時大好きなお父さんに愛人がいると知ってとても傷ついていました。だから茜は言いました。私のことだけは信じてほしい、私だけはゆかりを裏切らないって。彼女に好かれたかったから、彼女が喜ぶことを言いたかったから。茜はできもしないかっこいいことを言ったのです。
それがきっかけで二人は大親友になりました。教室でも部活の吹奏楽部でも一緒です。だけどある日、それはあっさり終わりました。茜がゆかりを裏切ったから。ある日、部を壊すある事件が起きました。二人が部長と副部長になって初めてのコンクール直前、部のみんなで受けたはずのインタビューが新聞に掲載された日、実際に載っていたのはゆかり一人だけの写真とコメントだけだったのです。今思えば当然のことです。ゆかりは明るくて美人で勉強もできるお嬢様だから、取材記者だって彼女のことだけを取り上げたかったのでしょう。でも当然それをよく思わない人がいること、私にも分かっていました。それにゆかりは真面目で、スマホ持ち込んだり部活中にお菓子食べようとする子を絶対許さなかったから、前々から厳しすぎる、ついていけないって怒ってる子もいたから、何か決定的な出来事が起きたら急に関係が壊れてしまうことだって私には想像がついていました。そして翌日、私は部の女の子たち全員から退部届を渡されました。それから言われました。今ここで女子全員に辞めてほしくなかったら、今日から一緒にゆかりちゃんを無視してって。やっぱりこうなったって思いながら、私はどうしたらいいかわからなかった。だから 部活が始まって急に誰も口を聞いてくれなくなって困惑しているゆかりに呼び出された時、私はとっさに嘘をつきました。何も知らない、どうしてこうなったかわからないって。それだけ聞いたらゆかりは分かったと言って、その日は普通にしていたけど、次第に口数が少なくなって、なんとかコンクールを終えた次の日、部を去っていきました。そして一人残された私は、そのままゆかりの代わりに部長になって、彼女が元いた立ち位置に入り込んだ。大事な友達を守ることより、みんなにいい顔をすることを選んだのです。ねえ、こんなの本当に許せないよね。ゆかりは最後まで何も言わなかった。裏切った私に何の罰も与えずに、ただ黙って私たちから離れて、見限るみたいにすれ違っても話もしなくなって、一人すごく頭のいい私立へ行った。私はそれをずっとただ眺めてただけ。これが無人島に連れて行きたい明るく元気な茜ちゃんの真実なんだよ。もしこれが君の耳に入ったら、君はどんな顔をするだろうって思うだけで胸が潰れそうになって、それから必死で隠している自分に吐き気がする。もしかしてこれが罰？友達裏切って、そのくせ自分は彼氏作っていい思いして幸せに暮らそうとしてるから、だから与えられたのがこの罰。ずっとずっとこうして真実を知られないかビクビク怯えて暮らしながら、嫌われてしかるべき嘘つきとして生きる。だってあんなことしておいて、親友をあれだけ傷つけておいて、私一人だけ幸せとかおかしいもんね。私自身納得いかないもん。罰がいるよ、いる、いる。一生こうして頼まれてもいない善人キャラを背負って生きる、そういうピエロみたいな生き方、神様はそれをしろってことなんだ。よかった、嬉しい。そんな軽い罰でいいなら、うん、しよう、させてもらおう。させてもらえるなんて最高、むしろとっても嬉しいよ。だって罰がない方がずっと辛いもの、責められないことが何より悲しいもの。私はあの時どうしてって責められずに黙ってゆかりに見限られたのが一番辛かった。だから罰があるって私には何より幸せなことなんだ。危ない、気がつかないところだったな。やっぱり私ってこういう罰を受けるべき悪い人間なの。だってこれだけ後悔しておいて未だに謝りに行く勇気さえないの。何度も家に行ったのに、ご両親も知ってるくらい仲良しだったのに、ゆかりの友達といえば茜ちゃんって存在だったのに、こんな口だけの女、やっぱり罰を受けなきゃね。君はさっき気が合うって言ってくれたけど、私わかるんだ。あれは君の優しさ。普通じゃない私が心配だから、私を一人にしないために無理やり自分も一緒って言ってくれただけ。本当に優しい君と偽善者の私じゃ気なんて合わないよ。私たち一個も同じとこなんかないんだよ。でもせめて気が合ってる感じには見せなくちゃ。君のことだけは裏切りたくない。今度こそ本物の信頼できるいい人間になるんだ。誰にでも好かれる君が、もし無人島に一人だけしか連れていけないようなことになっても、心から選びたくなる、頼れる、たった一人のパートナー、そんな私でいられるよう、これからも一生このキャラでずっと頑張る、頑張るから、頑張るから。捨てないで、気づかないで、 何かを知っても、ずっと何もわからないふりをしていて。